10ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。地域の福祉や教育のため、大ガスグループからの寄贈。4月12日、大ガスグループから乳幼児体重計とベビーバスが寄贈されました。これは同グループが昭和56年から大ガスグループ、小さな灯火運動として行っている企業ボランティア活動の一環によるものです。寄贈されたものは保健センターで使用します。住民の安心安全に貢献。田原本町消防団対談者感謝状贈呈式。4月14日、田原本町消防団に25年間在籍され、住民の安心安全を守るため貢献された増田克美さんへの感謝状贈呈式が行われました。式では森町長から増田さんへ、25年の長きにわたり町民の生命財産を守る活動にご尽力いただき、誠にありがとうございますと感謝の言葉が贈られました。グルメの祭典が開催、キッチンカーグランプリ。4月16日から関西移動販売者組合主催のキッチンカーグランプリが唐子鍵遺跡史跡公園で開催されました。県内初開催となり、多くの来場者でにぎわった本イベント。会場では大道芸人によるパフォーマンスやお子さんのコーヒー屋さん体験も行われ、老若男女問わず幅広い世代の人が楽しんでいました。写真2枚。1、開始時間前からキッチンカーに行列ができ始めていました。2、バリスタとして熱々コーヒー入れを体験。写真終わり。雨の中でも楽しみました。ヤドカリ市。4月24日、田原本駅前活性化プロジェクトヤドカリ市が開催され、駅前での手作りマルシェやイベント広場でのステージパフォーマンスなどが行われました。当日はあいにくの雨となりましたが、訪れた人たちは買い物をしたりパフォーマンスを見たりしてイベントを楽しんでいました。全国各地から株が集合、奈良株ミーティング。5月1日、唐子鍵遺跡史跡公園で第12回奈良株ミーティングが開催されました。株の愛好家が集まるこのイベント、今回は全国各地から約700台の株が集合しました。また会場で集まった募金を町の新型コロナウイルス対策のために寄付いただきました。弥生文化に親しむ子どもの日祭り。5月5日、唐子鍵遺跡史跡公園で子どもの日祭りが開催されました。会場ではマガタマやミニ銅鐸、アンギン編みコースターの手作り体験やクイズラリーが行われました。参加者はものづくりや史跡公園の散策を通じて弥生の文化に親しんでいました。11ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。田原本町ホストタウン交流事業、グアテマラ共和国へバドミントンラケットを贈ろう。町がホストタウンを務めるグアテマラ共和国ではバドミントンが人気の競技です。昨年の東京オリンピックではケビン・コルドン選手が4位に入賞しました。その影響もあり、バドミントンに興味を持つ人が増えていますが、練習や競技で使用するラケットが不足しています。皆さんのご家庭や所属する団体などで 使用されていないラケットがあれば、障害教育課へお届けください。お届けいただいたラケットをグアテマラ共和国へお送りします。ラケットはグアテマラ共和国にある日本大使館に到着後、グアテマラバドミントン連盟と各地域にある地方バドミントン協会を経て、子どもたちや青年たちに届けられます。募集期間、6月1日水曜から8月31日水曜。提出先、郵便番号 636-0247、田原本町坂手233番地の1、青垣障害学習センター内、田原本町教育委員会障害教育課。持ち込み、郵送、どちらでも可、着払いは不可。休館日、月曜日、月曜が祝日の場合は直近の平日。注意、バドミントンのラケットに限定して募集しています。お届けいただいたラケットの返品には応じられません。痛みの激しいものなど、使用することが難しいものは郵送しない場合があります。障害教育課、電話 32-6191。 認定 NPO 法人お寺おやつクラブの事業支援のため、ふるさと納税型クラウドファンディングを行います。町と協定を結んでいる認定 NPO 法人お寺おやつクラブのお裾分け事業を支援するため、クラウドファンディングに挑戦します。町外にお住まいのご家族やご友人にもご紹介ください。プロジェクト内容、令和4年度中に一人親家庭のうち、町内の約200世帯へお裾分けを届ける計画です。また、一人親家庭の支援は親だけでなく、子どもたちも含めた世帯丸ごとの支援が必要です。今年度はこれまでなかなか機会を作ることができなかった子どもたちの声を聞くことを新たな目標とし、町内の空き家を活用した子どもたちの居場所づくりを開始しました。宿題をしたり、雑談をしたり、愚痴をこぼしたりできる学校や家とは違う地域の第三の居場所を作り、子どもたちが孤立することを防ぎます。このプロジェクトをきっかけに、子どもの貧困問題に地域が寄り添い、誰もが助け合える社会づくりに寄与していきます。皆さんのご支援、どうぞよろしくお願いいたします。寄付金募集期間、第1回募集期間、6月1日水曜から8月31日水曜。第2回募集期間予定、10月1日土曜から12月31日土曜。詳細は QR コードから。6月1日公開予定、 QR コードがあります。ふるさと納税型クラウドファンディングとは、ふるさと納税の寄付金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感していただいた人から寄付を募る仕組みです。寄付に対し返礼品はありませんが、税金の控除を受けることができます。子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。
12ページ、1世帯あたり10万円の現金を給付します。令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の現金を給付します。令和4年度の 住民税均等割が非課税となった世帯が新たに給付金の支給対象となります。なお時期などについては詳細が決まり次第町ホームページや広報誌でお知らせします。町ホームページ住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の QR コードがあります。給付金額1世帯あたり10万円、給付対象1世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、令和3年度臨時特別給付金の給付を受けた世帯を除く。対象と思われる世帯に町から確認書を郵送します。確認書の提出先、令和4年6月1日時点で住民票がある市区町村、2新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯。対象と思われる人は自身で申請していただく必要があります。申請書の提出先、申請日時点で住民票がある市区町村。注意、1、2ともに令和3年度臨時特別給付金を受け取られた世帯は対象外です。1、2ともに住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。両方の条件を満たしていても給付はどちらか一方のみとなります。他の市区町村ですでに臨時特別給付金を受け取られている場合は支給対象となりません。 DV 被害者などで他の市区町村から住民票を移さずに田原本町に住んでいる人は田原本町で申請できる場合がありますのでご相談ください。なお令和3年度臨時特別給付金の支給要件確認書を未提出の人は支給お手続きください。健康福祉課内臨時特別給付金事業実施本部、電話 33-9220。 QOL の向上と健康寿命を延ばすため後期高齢者口腔検診、お口の健康診査を受けましょう。お口の健康診査は高齢者の健康を保持増進し生活の質 QOL の向上と健康寿命を延ばすことを目的として実施しています。検診対象者、令和4年4月1日現在、75歳、80歳、85歳の後期高齢者医療被保険者、費用無料、実施期間11月30日水曜まで。受診方法、県歯科医師会に所属する県内の歯科医療機関で受診。事前に歯科医療機関へ申し込みの上、受診の当日に受診券、はがき、被保険者証をお持ちください。受診券は県後期高齢者医療広域連合から対象者に送付されています。町内で受診できる歯科医療機関は次の通りです。歯科医療機関名、所在地、電話番号の順です。上田歯科医院、195-3-32-6681、岡本歯科医院、八尾、555-5-33-8480、片岡歯科医院、薬王寺、145-4-33-3777、 キトラシカ宮の森 179-1-34-5771 坂本歯科医院 233-2-32-0222 西川歯科医院674-32-2054初岡歯科波多野省458-7-32-2405姫島歯科16-48-1-34-0010福原歯科ホツ216-1-33-4518堀口歯科125-3-33-3380松原歯科医院坂手531-32-2550宮川歯科医院宮の森292-32-2518安井歯科医院波多野省426-1-33-5252山本歯科医院新町210-7-32-0212なお、休診などの場合がありますので、あらかじめ歯科医療機関にお問い合わせください。後期高齢者医療広域連合事業課電話 29-8430 超保健医療課福祉高齢医療係 34-2095 13ページ6月5日日曜は環境の日環境のことを考えてみませんか。昭和47年6月5日からストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念し、6月5日は環境の日と定められています。国連では日本の提案を受けて、6月5日を世界環境デーと定めており、日本では平成5年環境基本法で環境の日を定めています。平成3年度からは6月を環境月間としています。さまざまな機会を通じて環境のことを考えてみてください。雑紙保管袋について、雑紙保管袋を配布しました。広報田原元4月号の配布に合わせ、雑紙保管袋を自治会加入世帯に配布しました。自治会未加入の皆さんについては、次の窓口で配布していますので、お声掛けください。配布窓口、青垣障害学習センター、保健センター、環境未来推進課。なお、雑紙保管袋の配布は、1世帯1回となっています。雑紙保管袋は繰り返しお使いください。破損した場合は家にある紙袋や大きな紙封筒などをご利用ください。雑紙の出し方、資源ごみ、雑紙の日や地域の資源回収に次の方法で出してください。家にある紙袋や紙の封筒に入れ、口を折って出す。紙紐、ない場合はビニール紐でも可能で縛って出す。環境未来推進課、電話 33-1660。マイナンバーカードを取得しましょう。マイナンバーカードなど、受付時間の延長と休日会長。 受付時間の延長、午後7時まで。交付の受付は午後6時30分まで。6月8日、22日、7月6日、いずれも水曜。休日会長、午前10時から午後4時。6月12日、7月10日、いずれも日曜。業務内容、1、マイナンバーカード交付窓口、マイナンバーカードの交付・申請・電子証明書更新。2、マイナポイント支援窓口、マイナポイント予約申し込み。ただし、総務省がシステムメンテナンスを行う場合、2のマイナポイント支援窓口を休止することがあります。詳しくはホームページをご確認ください。3、保険証利用登録支援窓口。なお、1から3以外の業務は行いません。窓口の混雑状況によっては、お時間をいただくことがあります。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口での印鑑証明書の取得には、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、総合窓口か、電話 34-2087、マイナポイント支援窓口、総務課 ICT 推進室 ICT 推進係 34-2073、保険証利用登録支援窓口、保険医療課 34-2097。 一緒に食べようよ、子ども食堂田原本。主催、田原本町赤十字奉仕団。町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原本を開催しています。参加無料。日時、7月23日土曜、正午から午後1時30分。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は、保護者の送迎が必要。定員、約30人。問い合わせ、申し込み、7月4日月曜までに、NPO 法人子育て健やかサークルへ。電話 35-3835。 詳細は QR コードを読み取ってください。QR コードがあります。なお、メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。